その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。今自分がいる場所から新しい一歩を踏み出すことができたならば、どれだけ素晴らしいことだろうか。そのような思いをずっと持ち続けている人は意外と多いのではないでしょうか。目標や夢を実現して新しい自分になるために一生懸命努力している人もいます。あるいは今の環境にいることが耐えられなくて、何としてでもこの場所から抜け出したいと思っている人もいるかもしれません。あるいは過去の失敗や過ちを早く忘れて、新しい思いを持って生き始めたいという人もいることでしょう。それだけ新しい自分になるということは魅力的なことです。しかしそう簡単に新しい自分を手に入れることができるとは限りません。志を高く持って頑張ってみても、途中で挫折してしまうことがあります。過去の嫌なことをきれいさっぱり忘れてしまいたいと思っても、いつまでもその思いが心に絡みついて離れないということもあるのです。そういう辛い経験を重ねるうちに、新しい自分への憧れはだんだんと薄れていき、ついには今の自分の姿にあぐらをかき、そこに座り閉じこもってしまうのです。今の自分の現実を受け入れることが大事なのだと言い聞かせて、一見前を向いているようで、実は諦めてしまっている、そのようなことが少なからずあるのではないでしょうか。十字架にかけられたイエス・キリストは、三日目によみがえりになられました。この大きな喜びの出来事を、キリストの弟子たちは聞いていました。これまでずっと、主イエスについてきた弟子たちです。主イエスの十字架を前にして、弟子たちは逃げ出してしまったのですが、そのような自分たちの罪を負って、許してくださるほどに大きく豊かな命で自分たちを包んでくださるに違いない。そう信じて、今まで自分たちが閉じこもっていた部屋から飛び出し、復活の主イエスにお会いし、その喜びを多くの人々に述べ伝えに行く。それがキリストの弟子としてなすべき大切なことではないか。普通はそう考えるのです。しかし実際はそうではなかったのだと聖書は語ります。恐ろしくて部屋に鍵をして閉じこもっていたというのです。主イエスを十字架につけたユダヤ人たちが、今度は自分たちを捕まえに来るかもしれないという恐れがありました。それだけではありません。復活の主イエスご自身が、主イエスを見捨て逃げ出した自分たちを探し、その罪を裁かれるに違いないと思いました。罪と死に打ち勝たれた命に生きておられる主イエスによって、自分たちの命は簡単に握りつぶされてしまうのではないかという恐れにとらわれたのです。恐ろしくて、外に出ていく勇気もありません。かといって、鍵をかけて部屋に閉じこもってみても、自分たちの心の中には恐れがあり、罪が残ったままなのです。きっと弟子たちが行った部屋の空気はよどんでいたことでしょう。声を出すことができないほどの重い沈黙が部屋の中を支配していたのではないでしょうか。古代教会の指導者であるアウグスティヌスという人が、魂の家という祈りの言葉を残しています。このような祈りの言葉です。主よ、私の魂の家はとても狭いのです。どうか広くしてください。あなたがお入りになれるように、私の魂は荒れ果てています。どうか修理してください。私の魂の家は、あなたの目にどんなにか醜く映ることでしょう。私は自分の魂の醜さを知っています。それを清めてくださるのは、主よ、あなたお一人です。隠れた罪から私を清めてください。自分でも知らない罪から、あなたのしもべを救ってください。私たちは魂の家、魂の部屋というものを持っています。問題は今、その魂の家、魂の部屋がどのような状態になっているかということです。きれいに整理整頓されているでしょうか。きれいに掃除されているでしょうか。 それとも散らかしっぱなしになってはいないでしょうか。誰にも見られたくないものを部屋の片隅に隠してはいないでしょうか。アウグスティヌスという人は、自分の魂の家が窮屈になり、荒れ果ててしまったその原因が罪であるということに気づきました。その罪の問題が解決されない限り、自分の魂は健やかになることはできないと言います。でもその罪を自分の力で解決することはできません。だから祈るのです。あなたがお入りになれるように、私の魂の家を広くしてください。そして荒れ果てた魂を修理してください。この祈りと重なる思いが、この時部屋に閉じこもっていた弟子たちの中にあったことでしょう。正確に言えば、神様に祈ることができないほどの息苦しさに襲われていたのかもしれません。しかし、祈り求めることができないほどに苦しむ弟子たちのもとに、復活の主イエスは来てくださいました。頑丈な鍵をかけて、誰にも入ってきてほしくないと思っていたとしても、復活の主イエスは私たちのところにやって来られるのです。主イエスが来ることのができない場所はどこにもありません。復活の主イエスは弟子たちに告げられます。あなた方に平和があるように、主イエスは弟子たちの罪を許してくださったのです。そして復活の主イエスは、弟子たちに命の息である聖霊を吹き入れてくださいました。弟子たちは新しい人間に生まれ変わり、主イエスから与えられた新しい使命に生き始めるのです。鍵を開け、部屋を飛び出していくのです。外の世界は依然としていろんな問題で満ちています。それらの壁に何度もぶつかり、立ち止まってしまうことがあるかもしれません。息苦しい世界に我慢できず、再び部屋に閉じこもってしまうこともあるかもしれません。けれども復活の主イエスは、命の息を与えてくださいます。その命の息は、生きることを拒もうとする、分厚い壁をも打ち破って、私たちのところに届くのです。どうか復活の主イエスが、今日もあなたのところに来てくださいますように、復活の主の命の息が、今日もあなたの歩みを支えてくださいますように。